熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いよいよ12月師走に入りました。今年も残り1ヶ月を切ってしまいましたが、もう本当にあっという間な1年、毎年言ってますけれども、
ね、
今年はね、本当に元旦、お正月、そう、いろんな事件がまあ重なりまして、
ね、地震があってもう大変やったな。
そう、あと飛行機のね、事故もちょっとあって、
ね、
っていうような年明けでしたけれども、
ね、その後大変やったよ。
もう本当に金沢、石川県の、ね、方たちは気の休まらない1年だったと思いますが、
ねえ、あの辺見てるとやっぱり家が古い木造の家が多かったもんな。一箇所だけごっついビルが倒れたけど、普通あんな倒れ方しいんけどな。やっぱり基礎はしっかりできてなかった、ね。
まあ、でも今まであんまり被害がない地域だったのかな、そういう意味では。
やっぱこれだけはね、どうしようもないね。自然現象だから、現象はハートがないから。
なんかいろんなものが進化している中で、その辺の予測みたいのはなかなか進化しないですね。
流れの中の自然現象だから、これどうすることもできん。やっぱり昔からね、我々の先人はそういう自然現象の被害を乗り越えて乗り越えて今に至ってんだから、我々も負けずに乗り越えて乗り越えて時代を作っていかなきゃいけない。
まあ、そしていろんな時代が進化してきたら、またいろんなものも発展して、
そう、ね、
そういうのが防げるように、
まあ、時間かかるな。
この間万博の研究してたんですよ、子供と。
万博の研究、
万博の研究をするって課題があって、うん、で70年の万博の時に、NTT、まあ、NTT の前のやつですね、電電公社みたいなやつ、あそこで初めてスマートフォンの原型が発表されたって覚えてますか。
いや、覚えて
る。そう、そこで初めてスマートフォンの原型が発表されたんですって、で今この40年50年経って、今こう一人一台当たり前の時代になってて、まあ50年もあったらあっという間にこう進化していくんだなと思って。
次は何が変わるのよな。まあ、乗り物が変わるかもしれない。アメリカって今結構無人走ってるしな。だから僕はまあそういう時代で、まあ車やなし、それがずっとこうね、事故のないようにもぐ動いて、それとドローンに乗ってやっぱり空間を移動できるっていうね。これは何や言うたら、今まで道の場合は曲がったとこがあって時間かかるでしょ。だけど空間の場合は直線距離で行けるから時間短縮できるっていうね。僕はそれになると思ってる。
まあ、空の時代ってことですよね。まあ、空間が。
だからもう来年は、そうね、ドローンスクールをうちでも趣味でやるの決まってんねん。
一足先にね。まあ、でも絶対私は宅配便は空になる気がします。本当に
そうでしょ。だからね、今までは地上っていうのこで安全圏出したけど、これから空やと。だから空に道ができると、空間に。高さは150、まあ、ヘリは150メートル以上やから音がうるさいから、もっと静かな。それをやるためにはモーターやから、やっぱりモーターをやってる、作ってる会社、それから電池の会社、これが用なのよな。
え、塾長、テスラ買わないんですか。
え、
テスラ。
いや、僕電気自動車持ってるよ。
いや、なんで自動運転の。
自動運転は持ってへんけど、自動運転は
持ってへんけど。いや、いいなと思って、塾長持ってんのかなって。いや、
まだ自動運転は信用してへん。危ないやん。車もぼちぼちね、75になったら免許証返さない。
そう、あ、もうね、その問題うちも本当ずっとです。もう親に言ってますけど、早く、ね、うん、
最近 ねやっぱりハッと思うことがある、ね、
うん、
ハッと思うときは気付かない、だから、あ、やばいかな、車今度乗り換えるけどもうやめとくかなと思ったりして、
もう自動運転にしましょうよ。
発注したからの自動運転、自動運転は信用できん。
いや、でも自動運転と自分の今のその何とかな、何とか能力、どっちが上かって考えたら、もう自動運転ですよ。もうだって毎日
自動運転危ないで。そんな、まあ、こう最近でもね、センサーやるのできて車ガーン止まるやん、急に乗ってたら、びっくりする
で。でもそしたらもうバスとか 新幹線とか電車とかもそうなってくる可能性あるってことですよね。
なるよね。あの今リニアモーターカーはそうでしょ。
ああそっか、
リニアモーターカー運転手いいから。 あれはもうこっちでやって
る。モノレールとか乗ってないですもんね。だって
そうだ、みんなだからそうあれはレールが走るから大丈夫。レールが潰れたらね、知らない。
そっかそっか、うん、まあ、でもそうやって考えたらまた50年後も。
いやもう50年も
い
ない。
いやお互い多分生きてないと思うんですけど。
もうで次生まれてくる時はなんか犬かなんか生まれてきたいな。
本当ですか。
なんで犬やったら毎日仕事して
るの。いや塾長ね、いいことばっかりしてるから、まあまあ今度もいい感じでこう生まれてくると思いますよ。
そうやろか、犬かなんか動物とかええやん、猫とかで。ええとこの家にこうで、
そうそう、そう塾長んちのワンちゃんみたいな人生歩めるなら犬もいいなと思いますけど。犬ええやろ、
何も進化でええし、はい、仕事進化でええやん。
デコピーみたいになるなら私は犬がいい。
聞くとね、今労働者がだんだん仕事が減ってきささんようにしてるやん、うん、あれはヨーロッパはしそうなんやな。で聞くとね、うんうんうん、なんでそうなったか言うたら神が人間に罰を与えてるらしいよ、うん、仕事をしなきゃならないという
、うんうんうん
ね、だから仕事してることは罰やから、うん、ヨーロッパあたりはだんだん仕事を罰を減らしていこうで休みをしようというね、そういう風に僕は聞いてるけどねその真似をね、日本をするとね、日本みたいなね、だんだんだんだん国力が弱なってくるから、もうとりあえずで若いやっちゃう仕事して下をしたらええねん、うん、
まあ、若い人もね今もう人数減ってきてますから、
うん、もう収入は増やしたいわ、楽して増えるわ、そんなこと世の中にそんな甘い話はないと。
いやそうですね。
で頑張って頑張って仕事したらええねん、ブラブラしてたらね、どこが人間にならへんねん。
いやでも本当にあの有能な人材がどんどん海外に流れてしまいますから ね、 ね、うん、本当に日本も、
あの若いうちに30から50ぐらいの間はね、仕事どんどんしたい時期なんですよ。それをするなっていうのは僕はなんかちょっとおかしいなと思う、ね、心配しんでも70ぐらいだったらね、体力って仕事できない
よ。そうそうそう、
若いうちはね、はい、思い切り仕事して。
確かに本当そうですよね、うん、この話尽きないですね本当に毎回
いやまだまだこれ喋ったら2時間
も。いや本当そうですさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて12月になりました。今年も早かったですよね。来週はいろいろとイベントがあります。まずは11日、うん、何があるか塾長覚えてますか。
11日なんかあの
あります、私の誕生日です。
あ誕生日だ。39歳の誕生日
29歳です。29歳誕生日。そう、まあ、それを置いときまして12日が今年の漢字の発表となっています。塾長と今回はねその2024年の漢字をいろいろ予想しながら、うん、まあ、ちょっと振り返っていきたいなと思います、うん、まあ、ちょっと今歴代のね漢字を見ながらお話をしているんですけれども、うん、去年が税、うん、で、まあ、その前が戦争の戦、そして2021年が金ということで、20年が水ということで、うん、これねあの1995年から見てるんですけど割と同じ漢字が出てくるんですよね、うん、熱いっていう字でしたし、戦争の戦だったり金メダルの金。
私はもう決まってるよ。
え、何ですか。
選挙の戦。
やっぱり私もね、そうじゃないかと思った。
もうこれ絶対当たる選こんだけ選挙揉めたらもう選挙の戦や。
え、どっちの揉めた。
え、
どっちのやつ。
もういろんな、もうアメリカでも選挙あったしやな。
あ、そうですね。
そう、自民あの国会議員の選挙もあったしね、兵庫県も選挙あったら選挙の選ですよ。
あの今年ほど割と選挙にいろいろこういろんな市民が注目をした年はないんじゃないかなと思っていて。
そう、これはもう当たりや。
いや本当そうですよ。なんかアメリカの選挙もね、うん、結構日本でも注目を集めて報じられてましたし、 そして石破さんのやつね、まあ、ありましたし、斉藤知事の話もありましたし、どれも本当に注目をしていたんですけれども、
うん、石破さんとりあえずね、うん、ええ時に総理大臣になったな、うん、これはもう仕事のやりごとやで、一番ええ時や、
まあ、一番結構プレッシャーだと思いますけどね。
いやこれちゃんとしたらね、もう歴代のね総理大臣としては名前上がるで、
うん、まあでもハリスさんとかね、いろいろ女性にはまだまだハードルがあるのかなっていうのも一方で感じられましたけれども、高市さんも含めて、
まあまあね、まあ、そうです、これからおいおい変わっていくと思うけどね、いや日本もね立派な女性の、ね、総理が出てくる可能性もあるし、ね、それはもう日本の国を良くするために頑張っていただけたら僕はいいと思う、ね、
あ、なんか和、平和の和がいいんじゃないかっていうような意見もありましたよ今年。そういう意味では、
まあさけど当分はまだならへん、平和平和って願うけど、そんなもんみんなそれぞれね、何が悪い言うたらそこにいるトップの人間が悪い、全部ね責任を取らなく、その人の決断一つで世の中が平和になるかならへんか決まんない、だからね、トップっていうのはねものすごい権力とね、その人によって時代変わるから気付けなあかんね、それを考えてへんことが悪い。自分の代わりに戦争するけど、その人は何十万人って亡くなってるね、その人だけで関わらない、そこの親御さん子供親族に全部影響する、まあ野球で勝ち負けするとか、サッカーで勝ち負けするとかね、卓球で勝ち負け、そんでええねん、あとはじゃいけんするとか、そんなんでええねん、そんなもんね、武器を持って相手を殺す行為は絶対したら
か、そうですね、負の連鎖がずっと続くだけですからね。
今までね、この過去ね、そのいろんな時代があったやん、なんでそれを分からへんだよ、
なんかこう宗教みたいのが絡んでくるとおかしくなってきますけどね。
いや宗教でも何でもね、口で叩くとか主張するのはええけど、武器を持って相手を殺す行為があかん、やっぱり暴力をなくさない、
なんでそこばっかりは変わらないんですかね、もう何千年も昔から
よくない、
よくか、
自分のね満足を乱すためにね、よその国をやるっていうのは、そうは絶対僕はあかんと、昔から言うたやん、話せばわかる言うて、
なんかでもやっぱり日本は島国だからわからない部分もあって、やっぱりあの領土争いみたいなのってずっともあるんでしょうね。
だけどね、あのね、自分の身内がもし戦争でそいつに殺された場合ね、ずっとその人は語り継ぐで、
いやそりゃそうですよ、
そうでしょ、
そりゃそう
ですよ、それを断ち切らないとあかん、いつまでもいつまでもいつまでも語り継がれる、
まあ、なんかまあ私が思うのは昔の戦争もそうですけど、言ったやつがまず最初に行きましょうっていうのを思いますけどね、
じゃいけんとかね、サッカーで負けたとかええねん、人まで死なへんから戦いでも、
プーチンさんが戦闘だって行けばいいんですけど、なんか一番大事、ね、安全なところにいるじゃないですか、
行っとけ言うてね、
そうっとけやっとけ
って 何十万人死んでる
も
ん、
ね、いや本当そうね、
お前のおかげでもう自分のねガーですわ、が自分、それはね彼の場合はお金もたまった、権力もあった、ね、資産もいっぱいある、プライベートだったら20キロぐらい持ってる、腹立つじゃない、それはあとはね、あとはね、あとはね、国を広げてやるだけのこと、
いやでもこれ割ともろ刃っていうか、それでこう成功して英雄として名を残す場合もありますけど、
もしね彼がね、例えば核を使ったらね、逆にこっちも使うでしょ、何人の人間が亡くなるの、
だってその名前の残し方は本人も望んでないですよね、きっとだって、
いや望んでないいうか、もうそだからそこにいるね、人間の決断なんだから、大いにね組織のトップになる、僕らはまあ一応小さい組織のトップやけど、ものすごい注意しながら、このことによってね何が起きるかっていう、それが彼にはまだできてへん、まあ、俺は年下やからやってることはでき悪いよな俺から言うたら
まあでも日本に置き換えても、日本まだまだ政治の世界はね、高齢の方が活躍する、
まあええや、ね、それ命もやとらへんから、だけど判断は絶対間違いないな、
そうですね、あの兵庫県の知事選はどういうふうにご覧になりますか。
よその自治体のことやから僕には関係ない、僕は京都が良くなったらそれでしか考えない、
やっぱ地方都市ってこうなんだろうなみたいな縮図っていうか、まあ、今までこう見えてこなかった部分が今回の選挙でこう出てきた部分はある気がするんですけれど、
あの人はいろんなこと言うけど実際のところはどうやら分からない、
そうなんですよね、まあ、メディアのあり方もすごくこう、ね、問われた、
だけどね、だけどね、そのうち分かる、
分かるのかな、
これからね結果を出してみる、
まあまあ結果でね、かもう そうですね、彼はそうですね、うん、
まあ、あの、うんうん、あのまあアコの場合はね、その一人が人が一人か二人亡くなってるでしょ、うん、あれもやっぱり一番問題だ。
あれも結局原因が何だったのかっていう話もね、なんかありますけどね。だから、まあ、
やっぱり人が亡くなったっていうことはその人の周りに家族があるからね、うん、家族の人間はやっぱりなんやとやっぱ思ってるから、
まあ、でもそれが知事のせいだったかどうかも因果関係を不明っていう感じみたいですけどね。いやそれ
は何がどうあるね、うん、まずは墓参りせ
い
と。
なるほどね、どういう着地で、なんかもう登場人物のキャラクターが濃すぎてこんな展開あるみたいなのが次々と起こるから目が離せない。
だけどね、これから徐々に結果が出ます。
そうですね、そして何かを変えるっていうのは本当に大変なことなんだなって思いました。
まあそれはもうしょうがないよな。まあまあそんなもんや、
はいはい、では最後になりますが、長英さんを表す今年の漢字例えるなら何ですか？
うちの表すっていうの、
なんだろう、
なんやろな、別に、まあ、まだまだこれからいう感じやな
それ漢字一文字じゃないです
いやまだまだこれからまだまだまだ成長途中やから。まあそれは僕あのトップの出来が悪いから。
いやいやいやいやいや、そんなことない。
もうね、まあ、まあそんな頭のいい人間でもないし、まあだけど、まあ、うちも300人ぐらいの人がみんないるからね、その人の生活もあるし、まあ、彼のことは喜んでもらう、幸せにいることが僕の喜びやから、まだまだ、まあ、生きてる限りまだ仕事さすもんけっていう感じは
登っていくって感じがいいかもしれないですね。感じが、
まあまあまあ地味な仕事だね。入居してる方が喜んでいただいたらそれでいいんですよ僕は。
ありました、
はい、
というわけで、12月12日選挙の選が選ばれるのかどうか注目して。いや
もう確定してます
本当に、はい、まあでも確かにそれしかない気がしてきた、
うん、確定してます、ね、
皆さんはどう思われたでしょうか、はい、今週は塾長に2024年の漢字についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けしましょう、
はい、バンプオブチキンの天体観測をお願いします。
人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血人体塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府のラジオネーム本田さんからいただきました。ありがとうございます。今週の放送も面白かったです。契約書をしっかり読むのが大事とのことでしたが、いつも読む量が多すぎるのと読んでもわからない部分がたくさんありすぎて諦めてしまいます。最低限ここだけは絶対確認しておくポイントがあれば教えてくださいということです。確かにこれは気持ちわかります、
まあ、
本当に、
うん、まあまあ大体ね、契約書っていうのはどちらか言うたらオーナーさんの注意してほしいことを書いてあるわけですね、入居者に対して、うん、一番重要なのは解約時ですね、
うん、
解約時にどういう形で終わるかっていうことをね、それを しっかりと重要事項で読んでいただくっていう、で普段の生活においては一般常識の中で判断されたら僕はいいと思うんだけど、うん、契約時、それから解約時、それと更新時、うん、この3つぐらいをだいたい覚えとかれたら別にまあ問題はないかなというふうに思います。
確かに解約時ってもうあれですね、さらっと読んでしまってるパターンが多いかもしれないですね、うん、
だから解約待機をね、1ヶ月前なんか2ヶ月も3ヶ月前に必ず文書によって解約しますと通告をしてね、
うんうん、
それで終わったと特約事項、特約事項に何が書いてあるか、特約事項に現状回復義務をどの程度書いてあるかっていうね、うんうんうん、それによってやっぱりお金のね、あれが変わるから、量が変わるから、だから、まあ、特に敷金とかその保証金とかないやつはですね、追加で修理代の請求をされますので、その辺のことを十分注意すると、
うん、
で現状回復義務の中でやっぱり通常損耗っていうのは家賃なんか含まれてるいうことなんで、例えば棚をつけたりとかクロスに絵描いたりとか、まあ、床に傷つけたりとか、まあその洗面化粧剤を割ったりとかね、そういう、まあ、全館注意義務を外れて何かあった場合の修理代なんで、まあ、そのようなことを重々注意してもらえないと、うん、それと タバコを吸うたらあかんとかね、うん、まあそういうタバコ吸うことはやっぱりクロスがくすむもんで、
はい、
そういうのはもう読んでいただくと、うんうんうん、だからしっかりと読み込んでもらった方が僕はいいかなと。で契約するときにですね、疑問のある点は必ず仲介業者に聞いてください、
はい、
これはいいですか、うんうんうん、これは悪いですかってはっきりと、うん、何や分からんけどとりあえず入りたいから反抗したいな、もう必ずはトラブル起きるんで、うんうんうん、そういうことをしっかりですね、まあ、あの契約書はあの確認するということが大事です。
ちょっとね分かりにくい言葉があったりちょっと量が多かったりするともういいやって多分ねなっちゃう方もいらっしゃると思う、う
ん、
だいたい
一般常識的なのは書いてあるの、うん、で最後のその特約事項ね、
うんうんうん、
そこ も契約以外にこういうことしたらダメですよって書いてあるんで、その辺はねこれは契約行為やから必ずお互いに履行したらダメなんで、はい、何を言ってもダメなんでね、うん、しっかりと確認するということが大事ですね。
はい、わかりました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、しっかりと確認してから契約の印を押してください。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人を結ぶ e ガレージ、空き駐車場をお持ちの方ぜひご活用ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。